はい、こんばんは。あれ？こん
こんばんは。
ばんは。
こんばんは。
こんばん
あ、
は。
今一瞬切れましたね。
はい。あ、そうですか。
はい。
どうしたんだろう。はい。
あら。
というわけで、テック
はい。
ワークトーク第31回ですね。矢野です。
はい。
よろしくお願いします。
倉林です。よろしくお願いします。
藤森です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
倉林さん、間に合いましたね。
今日間に合いましたね。よかったです。
一ノ
あ
関。
れは、さっき、一打席。
岩手県です
は
か？
い。ちょっと待ってくださいね。なんか僕が調子悪いのかな、今日。途切れ途切れな感じ。よいしょ。
あ、そうですか。
聞こえますか？
聞こえます。
聞こえてますよ。
あ、聞こえてます。
はい。
はい。あれはですね。
染め物。
あれ。そう。染め物体験。藍染め体験っていうんですかね。
はいはい。
で、行ってきて、まあ、もともとそのね、京谷さんって、昨年の、その、サイボーズのイベントに出ていただいた関係で、
はい。
お知り合いではあったんですけれども、まあ、その、最近 TOC だとかっていうので、まあ、いろいろお世話になってて、
はあはあはあ。
で、まあ、いつかちょっと、そう、嫁もね、ちょっと受けさせたいなと思ったんですよ、そのセミナーを。
TOC の方。
で、東京でももちろんやってるんですけども、なかなかちょっと日程が合わずですね。そうで、ちょうどこの、まあ、今夏休みなんですね、嫁も夏休みなんですけども。その時に、そう、一関で、講習、セミナーがあるっていうのと、まあ、で、子供たちも夏休みなんで、一関の京屋さんでその染め物体験できるっていうのがあったんで、まあ、一緒にもう行っちゃおうかなと。
ああ、じゃあ、
行ってき
染
た
め
んです。
物だけではな
う
く、
ん。
セミナーの方も受けてきた
そ
と。
うそう。セミナーの方も、僕は本当に、染め物だけなんですけど、今日は、嫁をだから、2泊、あ、1泊2日なんですよ、セミナーが。
あ、そう
なん
なん
で、
です
嫁だけが一関に今日は泊まってると
ね。
いう。
そうなんですね。
面白い。
そうなんです。
奥さん何やられてるんですか？
まあね、普通の、まあ、普通のっていうか、まあ、SE なんですけど、でもやっぱりなんか、あれ、結構、まあ、TOC の本でもよ、あ、家庭のね、こう、いざこざなんかも、こう、ちょっとこう、スムーズに解決したりとか、
あ、ボトル
そ
ネッ
う
ク。
そうそうそうそうそう、
冷静に
対
どっ
立
ち
構
から
造
で。
とか。で、まあまあ、そういうのもね、あったら面白いかなと思って、
なるほ
結構ね、
ど。
漫画の方はね、結構楽しく読んでたみたいなんで、
あ、そうなん
あ
で
んちゃん
す
せっかくだからいいか
ね。
なと思って、そう。でもね、僕は TOC もそうなんですけど、藍染めがね、結構面白くて、
あ、そうですか。
今日
いいですね。
Facebook に書いたんですけど、あれ、ほんで、ただ染料にこう、ただつけてるだけかと思ったら、染料っていうのがなんかこう、なんですかね、植物がこう発酵した状態でこう、そう、え、なんですか、こう、インクになってるっていうか、
ほうほう。
で、それに布をつけて、こう、空気中に出すと、
はい。
その染料がこう酸化するんですね。なんかね、こう空気中に、空気に触れると。それで、色がこう抜けなくなるっていうらしいんですよ。
そうなんだ。
そう。だからね、揚げたと、と、と、まあ、直後は、ちょっと茶色いんですよね。段ボールみたいな色はしてるんですよ。で、そ
な
れ
るほ
が
ど。
空気に触れると、ふわーってこうね、藍色になっていくっていうね。あれは面白かったですね。あ、そういう仕組みなんだと思って。
そうか。単純にそうですよね。ただ薄くなるとかだったら、どんどん薄くなっていっちゃいますもんね。
そうなんです。そうなんです。そうなんですよ。だから、もともと自然界でも、布とかには、水にまず溶けないような、その状態であるらしいんですけど、それを、こう、まあ、微生物かな。まあ、そういうのが、こう、発酵してる段階で、こう、水に溶ける、まあ、布に吸着しやすくする状態になってると。で、それを、布にくっつけて、空気中に触れてあげると、今度またもう一回その自然界の状態になるっていうんですかね。酸化して。それを聞いてね、あ、
白い。
面白いと思って。
あれ、染め物の、なんていうのかな、原材料というか、そういうのって花とか、
あ、そうですね。
そういうもん
葉
なんですか
っぱ
ね。
みたいですね。
葉っぱなんですね。
インディガ、インディゴ？あ、まあ、ジーパンとかと、種類は同じみ
な
たい
るほど、なるほど。
です。で、最近は完全その、なんだろう、自然由来じゃないものもあるんですね。そのなんか、まあ、染料とかやっぱり入れて、 うん、もするらしいんですけども、
うん、
でも今日やらせてもらったのはやっぱりそのなんかこうなんですかね、あの発酵臭っていうんですか、
はいはい、
そういうのがじゃあするんですよね、なんかこう、うん、独特の匂いっていうか、でちょっとこう泡が浮いてたりして、
じゃあそうすると何でしょう、お花とか葉っぱとかでついたシミというか汚れみたいなものは、うんうん、やっぱすぐ落とさないと、
そうなんです、
後からじゃあもう抜けないですね、
後からは。だからそれをもう一回そんな状態です。だから水素系だとか塩素系だとかあるじゃないですか、あれが多分その染料を一回こうバラバラにするというか、もう一回水に溶かす状態にする、うん、多分そういうことなんだろうなって、ちょっとなんとなく素人ながら、ちょっと今日帰りウェブとか調べながら、
そうか、じゃあそうすると染め物とかは洗い方やっぱ間違えると
逆に、あ、そうです、うん、やっぱりそうみたいですね。だから、あの洗剤もあの普通のやつじゃなくて、できれば、あのおしゃれ着洗いみたいな MR みたいな、ああいうの使ってくださいって言われました。
なるほど。
うん。そう、なんかね、
デニムの色抜いたり、
うん、
ね、なんとか
そうそうそう
っていうのはありますもんね。逆にそれを利用していろいろ
使ってるんですね。そうです。多分ね、そうなんだと思います。うん。うん、
面白いな。何でもやっぱ体験して話して
みる。そうそう、体験するとね、面白い。もう本当に面白かったですね。
ああ、でも伝統工芸いいですね。
いや、本当ね。
うん。
そう、面白かった。
いろいろ理屈があって。
ね。
もともと、そうですよね。そういうのって、あれなんですかね、その伝統的にずっとやってきた中で、うん、まあ理屈としてはずっと分かっているもの。
うんうん、
まあ、でも発酵させてどうのっていうのももともと分かっていたことなのかな。
ねえ、だからわざと発酵っていうか、うん、ね、そのなんか木とかこう水につけといたものが、ね、あの何ですかね、その溜まってこうね、微生物、空気中の微生物でこう孵化され、ね、それがこうこぼれた時に汚れちゃってもういくら洗っても落ちないみたいな、
うん、
でね、そういうのが多分あったんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
でこう逆にあ、こうなんかいい染料に使うんじゃないのみたいなね。
はいはいはい、
うん、
そうですよね。
なんかね、
発酵云々はまあ食事というか、
あ、そうそうそう、
ね、豆腐とかでもある程度、うん、まあ酒もそうか、
そうですね。
で理屈もある程度分かりつつみたいな感じか、
うん、でそうそう、
今の時代になっても科学的にも分かって説明もできるようになり、
うんうん、
うん、
面白い、
面白かったですね。ちょっとお父さんそっちの方が興味ありましたねすごい
ちなみに、いくらぐらいかかるもんなんですか、
はい、あ、ね、お一人様2000円で体験できます。
安い。
それでね、こう、手ぬぐいと、
ええ、
あの、ハンカチの、まあ、1枚ずつセットとか、で、
ええ、
うん、できるんですよ。なんで、まあ、ちょっとね、こう、あの、し、なんていうんですか、あの、染めの、その、折り方を変えたりとか、
はいはいはい、
っていうのもちょっとできて。
なるほど。
いや、よかったです。
つけて、なんか、水でサラサラサラってこうやって。
そうそうそう
そう。そうですね、建物とかいうか昔のね、まあ、それこそ先週の話題ですね、古民家っぽいなんかそういう古い作りの脇に水が流れててそこで洗うんだみたいな、
あ、そうそう、そういうの
がイメージがありますね。
ありますけどね、
そういうものって。
でもやっぱりあの水で洗うっていうのも、
ええ、
だからなんていうの、まあ、理屈というか一回その酸化させた後はもう水で洗って大丈夫ですね。でも余計な染料を落として、
あ、
でまたちょっと酸化っていうかその空気にちゃんと触れさせて、で、あと乾かせばかっちりっていう。そう、面白かった。
いいですね、そういう、うん、すごいですね、それ細胞つながり。
そうなんですよ、まあ、たまたまですけどね、染め物体験っていう
のは。
いや、もう本当にお世話になっちゃってよかった、そうしたんで。
そうですね、
ね、
そう、どっちかっていうとなんか、そう、サイボーズの仕事というよりはコミュニティというかね、そういう、うん、まあでも TOC 絡みではあるのか。
そうですね、まあ完全にな
んか紹介してくれたやつとか、
あ、そうですね、多分、
あ、そうです、なるほど、
はい。で、そう、今日はそっちにまあ、嫁さんが行って2日間のコースで、で僕はそれのあのインストラクターの資格をちょっと、まあ、取りたいので、あの、例の MG とかをちょっとやらせて
も
らってるみたいな感じで。
なるほどな、
ね、
今 藤森さんがちょっと抜けたんですけど、
はい、あ、はいはい、
ハングアウトで、まあ、多分チャットだと思うんですよね、うん、チャットで藤森さんがコメント入れると、うんうん、アイコン、その、
うん、
アイコン上で表示されるんですね、今吹き出し型でハングアウト、
おー、そう、
吹き出しで一瞬抜けますって藤森さんのアイコンから吹き出しが出てましたね。
へえ、
結構便利ですねこれ。
あ、なるほどね。へえ、
今が Google のテレカンのコール、コールじゃないや、テレカンのメインって、うんうん、ハングアウトはもうなくなってミートってやつになってるんですけど、
あ、はいはいはいはい、
多分そっちでもできるんでしょうね。
いいですね。
これなんか参加者が話長いとか、
うん、あ、なるほどね。
やるとその人の吹き出しから言えるから、話は止めにくい、そう、言葉では止めにくいけど、
うんうん、
あ、戻りましたって今。
なるほどね。
そう。
あ、それはいいですね。
いいですね。
なるほどなるほど。これでこうか。あ、こっから出るって
こと、うん。なかなか面白い。
ああ、面白いしくない
。え、ハングアウト。
あ、そうですね。ハングアウトのアイコンからですね、はい、今藤森さんがチャットで戻りましたって言ったじゃないですか。
ええ。
それが吹き出し上で表示されたって話を。
マジでし
てたんですよね。なかなか便利だなと。
へえ。
面白いですね。はい。
というわけで、
はいはい、
今日の本題に行きましょうか。
はい、
はい、
うん、
そう。今日は一人ブレストどうしてんのっていう話なんですけども。
そうですね。
まあ、一人ブレストって言葉つけてますけど、まあ、一人でとか、まあ、考えをまとめたりとか、
うん、
まあ、発散させて自由にものを考えたりとか、
うん、
時に。まあ、何使ってどうやってんのかっていうのを、
うん、
まあ、しばらく自分も考えてなかったっていうか、うんうん、見直したこともなかったんで、
うん、
先週思い悩んだじゃないですか。
はいはいはい。
話
ね、結構ね、うん、言いましたからね。
そうそう。
みんなで。
で、こうやって俺がこう、ダーッとスラック上に書いてましたよね。
うん、
あれ、うん、特にその瞬間での返信は期待してなくて。
うんうん。
そう。藤森さんも寝てるのは分かってたんで。
うん、
そう。でもなんか、そう、誰も反応がないだけに結構、
うん、
自分でこうやって短文をこう打ちながら、書いていって、
うん、
なんか考えまと、うん、そう、案外まとまったんですね。
うんうん
うん、
そういうことって、その、まあ、もともとっていうかね、普段もいろんな形でやるんですけど、うん、スラックでやったのは初めてだったんで、
うん、
そういえば、こういうプロセス、どうしてたっけなみたいな気分になったんです
ね。
うん、
そう、確かに。この辺はメモ術、ノート術とかにもちょっと関係する話ではありますね。
うん、
うん、私は僕もちょっとそれ今日聞いて考えたんですけど、最近だとエヴァノートにメモるっていうのが多いかなと思う。まずは、
はい、
なんか、うん、
うん、
で、とりあえずキーワードだけパラパラパラっとやって、
うん、
で、ま、キーボードも押せないような時はあの、
うんうん、
あの本当にエヴァノートのあのボイスレコーダーですかね、
はいはい、
あれでちょこっと入れといたり うん、して、
なるほど、
覚えられるぐらいのそのキーワードとりあえず入れといて、
そうだな、そういう意味では、
うん、
今回聞きたいなっていうところで言うと、そのアイディアとかこうやってパラパラってまとめておいて、
うん、
そう、時間しっかりとって自分の考えを深めるときにどうしてるかっていう、
あ、そのメモの次っていうか
ですね、はい、
うん、
まあ、なんかテーマは何でもいいから、何か問題、うん、課題解決とかね、何かを解決しなきゃいけないっていうとき
に、うん、
まあ、よくあるケースだと資料とかね、
うん、
プロ、うん、パワポとかセミナーのプロットまとめなきゃいけないとか、
うん、
そういうんでもいいんですけど、
どうですか
ね。なるほど、手書きかな、
こんな感じですよね。にもしね、
にもしね、
そう、ただそこにどう書くかっていうのがありますよね。
ああ
、うん、確かに。なんかあれですね、例えばその今出た例だと プレゼンの資料をまとめるとか、ちょうど今まさにやってたんですけど、
あ、うん、なんだっけ、あのフリーさんの、
あ、そうそうそう、来週プレゼンやる、
すごい、
テスキン今日なんですけどね、
え、じゃあ今日は早寝できないんですか？
いや、ちょっと泣きびれて明日まで待ってくれます。
なるほど、まあ大丈夫ですよ。
そう、それで、やってたのは、なんか、集めるのはエバーノートでやっていて、テキストで打ったり、あるいは手書きしたものを写真で撮ったりして、収集しておいて、で、それをもとに、そのノートパッドにアウトプットをしてますね。
なるほど、なるほど。
うん。で、まあ、今回はスライド作ってるんで、4コマ漫画みたいな枠をノートパッドに書いて、そこにあのメモを元に絵コンテみたいなのを書いて、スライド作っていくみたいな、そんな感じですかね。
なるほど。
なるほどね。
そうか、スライドだとそうなる
テスト。
そうですね、スライドだとそんな。
倉林さんもでも、この間、あれ、リアル会の時でしたっけ、
はい。
見せてもらいましたけど、はい、でっかい紙、はい、A4 の紙を束ねて、持ち歩いてますよね。
そうです。そうですね。紙はもう持ってますね。で、最近だとエヴァノートにこう、Apple Pencil とかもありますけども、
ね、
なんかその、一人ブレストって、こうなんか、自分の頭の中でキャッチボールするとき、でなんかこ う, うあのなんだっけな、前ちょっともしかしたらお話したかもしれないけど、自分でこうなんか今まで の, その常識だとか感覚で直感的にこうなんか答え出しそうな時に、ちょっと待てよっていうふうにやる時がたまにあ最近、まあ、最近だなあって、最近だとちょっとまあすごく覚えてるのが、サイボーズの、まあ、本当に同じチームの方が1ヶ月ね、こう、まあ、インドに行くって言って、行った人がいて、まあ本当若い、まだ30前だったかな、の人がいて、多分今までだと、みたいな、1ヶ月突然なんか休むのみたいな感じだったと思うんですよ。で、それに対して、なんかこう、自分なりにこう、なんだろう、これが悪い理由をもうちょっとちゃんと深掘りしてみようみたいな、悪いと思った理由というかね。そう。で、いや、仕事に穴開くじゃん。いやでも1ヶ月ならまあなんか普通にリカバリーもできそうだなとかで、なんだろうな、その仕事以外のことになんかこう時間を使っていいんだろうかみたいな、いやいや人生ってその人のもんだしなとかって、こういろいろこう自分で自分なりにそうやって、で結果あこれ全然悪くねえなみたいな感じになったんですよ、やっぱ自分でも。
はいはいはい、
いろんなこう形でそのなんだ、1ヶ月行くっていうこと自体をなんか否定しようとしたんですけど、あんまなんかあんま否定するなんか正当性ないなみたいなの思って、私も4月から8時に8時9時8時5時っていう時間帯にシフトしたっていうのがありましたね。なんかこうその人の事例というかを見て、自分が今9時6時にこだわってるっていうのも、なんかそもそも今までそうだったからっていうあれにとらわれてたなと思って。
なるほど、なるほど。
そう、そんなのありました。
そうなんですよね、
うん、
結構その方にそう話はずれていくんですけど、まあそれに近くて、方にこだわるがゆえにそのブレストも自由な発想でできなくなっちゃうケースがあって、そうで、この間ね、藤森さんのやつを考えた時って、なんか資料を起こさなきゃいけないとか、なんかその先のアウトプット特にないじゃないですか、考えだけをこう整理する
み
た
いな
感じだったんで、実はよくって、私、まあ、何をやるときでもそうなんですけど、アウトプットがあるものをまとめるときって、なんかね、変な欲が邪魔をするんですよね。これをこのまま資料に起こしたいとか、なりません？昔こう、マインドマップにハマった時が、
もちろん
前からあって、その時って、まあ、 まあ、その時ね、そういうのにやっぱ金を使っちゃうタイプだったんですけど、マインドマネージャーかっていう4、5万ぐらいのやつを。う
んうん、
まあ、いくつかのツールを経てですけど、買ったんですよ、ね。はい、それ買った理由って、そのままパワポのスライドにできるとか、そのままワードにできるとか、そういった機能が、
か
けてたからなんですよね。そう。でもね、そういう発想をしようとすると、こう、発散させなきゃいけないときでも資料意識しちゃって、そう。
なるほど、邪魔を
するんですよね。
あ、そう。そういう、あ、わかるかも、それは。
そうなんですよ。
確かに。
この考えて、その考えだけをまとめるっていう、まとめるっていうのかな、発散するとか、そういうプロセスと、
うん、
そこに純粋になるって結構大事だったよなっていうのを、結構この間思い出しましたね。
なるほど。
うんうん、
確かに。まあ、分かりやすい、その今までやってたこう、まあ、フレームワークじゃないけど、そういうのに当てはめるって分かりやすくて、なんかこう、早いんですよね。そ
う、
そう。う
ん。
そう。
まあ、もちろん、そうだな、ね、MBA とか、ああいうので学ぶフレームワークたちっていうのは、整理をするとか、俺を直すとかね、そういう整理、構造を理解するみたいな。ことにはすごい強いですけど、何も考えずになんか、頭の中のさっきの倉林さんがやってたキャッチボール、そのものをやろうとする場合って、そう、多分できるんですけど、そう。
ちょっといろんなバイアス、
そう、邪念あるなぁ。邪念
ありそうだなぁ。
そう。紙でやるっていうのは正しいんだと思うんですね。そういう意味ではね。
確かに。そうだな。いや、結構、よくありがちなのは、こう、対立軸っていうんですか、二項 対立みたいな感じの構図によくしちゃうかもしれない。
うん、ああ、そういうことか、ね。
そう。すごい分かりやすいですよね。なんか。でも、実はなんか、もっともっとも もの複雑というか逆に いろんなものがあって、うん、なんか そこにか旗にはめすぎちゃうと本当のなんかね、まあ、解決策というか、まあ、ちょっといいアイデア出にくくなるっていうのは確かになんか分かる気がします、
うん、
まあ、もちろんなんかそうだな、しっかりそこの思考のプロセスというかね、フレームワークとかもしっかり学んで、うん、自分の中でちゃんと染みつけば、うん、そう、邪念も入らず、できるようになるのかもしれないですけどね、
うん。
で、ある程度の方に沿って考えていくって、なんかそのプロセス自体も共有するケースってあるじゃないですか。
うん、
そういう時に、その組織なら組織で考え方のある程度の方が共有できている場合は、
うん、
その情報共有、認識合わせにはなんかすごい強い感じはしますよね。
うんうんうんうん、そうです
ね。うん、面白いかっていう問題はあるかもしれないですけど、
うんうん、
仕事の場ではそれでもいいような気がするので。
そうですね。共通言語としてね、なんか、そうそう、早いといいですよね。
うん。
それは思うな。うん。一人ブレスト。
そうそう。案外ね、案外しないんですよね。あ、時間もまとまった時間が必要だみたいなところも多少あるので、そう、結構大事だなって思ったりはするんですけど、まあなんか仕事の方法論みたいのでね、週に一度はこの時間はそういう時間に当ててとか、あるな、話があるじゃないですか。確かに、まあ、ありかなと。
確かに。なんか、こう、最近、あれですかね、なんかこう、ま、迷っ、あ、なんかね、ちょっとものを買ったりするとき、選んだりするときに、迷ってる時間も、今度逆にね、ちょっと逆の話になっちゃいますけど、惜しい気がして、そういうプロセスをすっ飛ばしてるときありますね、確かに。なんかこう、買うか買わないかで迷ってるものだったら、多分なんか例えば アップルペンシル、アップルハイパッドとかって、多分それ買うから買っちゃいみたいな、はいはいはい、そういうなんか、昔はなんかそういう、その悩んでるプロセス自体をなんか楽しんでた気もしますけども。
それあれですか、大人買い的な
発想。そうそうそう。
ああ。
今買うとまた新製品出るんだよなとか、わけのわかんない、そういうね。いつ買っても同じだから買っちゃえみたいな ね、のもあるかもしれない。
そうですね。見切りが早くなる大人の、
は
い、悪いところみたいな。
そうそうそう。
のはありますよね。
あるかも。
そう。まあなんか、そうですね。いろんな人間とかね、考え方が会社の中で変わるとかってあると、自分の理解できないことが起きたりするじゃないですか。
うん
うん
で、昔はなんか組織の理屈でみたいなところも多かったんですけど、うん、最近そうじゃなくなってきてるので、
うん、
そういう時になんかね、ワンクッション置いて、
うんうん、
ただなんか心で納得できなくてもよくって、うん、理解はするっていう。
理解ね。
そう。理解はするし、多分それが正しい。
うん
でワンクッションって次のタイミングでは自分もそっち寄りになってたりするのが不思議なんですけどね。
うん、確かにね。そうだな。いや本当そうですね。なんかねそれプレスとプレ
スとか、ね。そう。なんか話違っちゃいますけどね。
ええ
ってなったその瞬間ってやっぱね人間だものみたいな感じなんですけど。
ありますね。
ってなっちゃうんですけど。
なっちゃいますね。
時間を置いて、ちゃんと自分の中で、整理というかね、
うん、
そう考えると、何も間違ってないみたいなことは、ね、ありますね。
いや、ありますね、うん。そんな最近じゃないですけど、
ええ、
あの、ちょっと僕の話しちゃって、すみません、なんかね、
はい、
今度子供の話で。あの
ええ、
うちの一番上が、高校生なんですね今年から、
はい、
でちょうど春休みぐらいに部活が何すんだみたいな話が あったんですよ。
はあ、ははあ、
で中、うん、そう部活ね中学の時にあの吹奏楽やったん で、
ええ
、でなんかその今度高校が結構吹奏楽はそこそこ有名で、まあ、全国大会行ってるみたいな
のが
出たりそう。これはいいなと思って仮にレギュラーに、ね、なれなくても、そういうねこう いい環境で
切磋
琢磨しながらとかって、
はい
はい、もう絶対やらせたいなとか思ってすごいだってもうなんかそう聞いてるだけでこうなんかいいじゃないですか。なんかでうっかりレギュラーとかになっちゃったり
して親して
そうそう、はい、そしたらもうなんかね結構まあ、これもなんか別のことがやりたいって言ってて。
ああ、そうですか。
そう。
だ
もうね、そう。なんかね、そう。それが本当、もうそう。まあ、それはね、もう、僕から見ると、もう飽きたんだろうみたいな。どうせうまくならないから、そういうのとかに逃げてんだろうみたいな感じなんですけど、まあ、そこそこその、まあね、これも考えたみたいで。まあ、普通に考えると、
そうだよな。
確かにもう好きなことやりゃいいじゃんとかって、まあ、今から考えると思うんですけど、もうその時は、絶対もなんかもうあこいつサボろうとしてるなみたいなねとか思うじゃない
そう思うでもその裏にはやらせたいっていうのが先にあるんですよ。
あるこれはもうでもねその時は気づけないっていう。
ああ、ね、それはその後伝えたんですか。
そんなあもうその場で、まあ、その場で全部伝えましたけど、まあ、でそのまあ大喧嘩になりまして、
ね、
それで結局まあ自分の好きなところに行ってましたね。
ああいや、
そう、
その時には思えなかった、まあ、好きなことやればいいよなって思ったことは、その後伝えられた
んだ。その後伝えてないかもしれないけど、まあ、どうぞか、無事にみたいなね。まあ、そうそう、まあ、本当に勝手にやってますね。あの、なんかそう、変に別になんか、あの話さないわけじゃないですけど、結局ね、あの、入部届出すのも自分ですからね、もう出してきたとかつって。あ、そうね。
なるほど、なるほど。
そうそう。まあ、やっぱ親が考えてる以上には、まあ、そこそこ大人なんだなとかって思いながら。
うん。
もうね、いや、本当に、これからそんなのばっかりなんでしょうね、そこに対して。
うん、まあ、なかなかそういうの難しいですけどね。
難しいですね、本当ね。うん、
中学の時まで野球やってて、野球はもともと親からやらされ始めてね、
うん
うん、結構疲れてたんですね、中学終わるぐらい、
うんうんうん
まあ、部活の方は逆に親の目とか何もないので楽しくやってたんですけど、
うん、
中学、うん、で高校行ってどうしようかなっつって、まあ、誘われてというかね、説明会に行ったら、うん、やっぱりまあ軟式だったんですけど、うん、全国目指してるような、
お
実際全国大会の経験もある部で、
うん、
そう、そのね、その、みんなこう言うわけですよね、1年生も、うん。全国大会目指して頑張りますって。
うん、
ちょっと、うん、そう、その熱さに逆に
引いてしまう。
そう。まあ、他のことをやってみたいな、みたいな思いもあって、
うん
うん、
ただその後ちょっと文化系の部に入
り、
そう、合わずに、
あ、なるほどね、あ、それはそれで合う、
軽音楽研究会かな、そのジャズとかのやつなんですけど、まあなんかね、初心者だから、その、うん、まあサックスはやっぱああいうの人気があるんですよね。
あ、はいはいはい、
そ
う、ね、そう、でも人気があるのを弾いて、そうやってみたいなと思ったけど、それを弾いて別の楽器にしたところとかね、そういう要素とか、文化系のノリでずっとやってきた中で、そう突然文化系に行って合わなかったとか
って
やめてしまって、
あれあるね、
そうそう、
ありますよね。
まあでもその結果帰宅ぶりになってしまったから、ね、タイミング逃して、
なるほど、
なるほど、
そう、高校時代は。
ですね、いやもうね、そういう時もね、
そう
あります
からね。まあああいうのって運自分の選択によるものだから知らないんですけど、
うん
うん、
難しいっすよね。
いや難しい、
うん、
そういう時もね、なんかこう、それこそ一人ブレスとかね、こうちょっともうちょっとできると良かったのかな、わかんないけど
高速の高速の人に
ぐるぐるぐる、
うん、
確かに、なんだろうな、こう、かん、ね、
家族難しいですよね。
家族はもう本
当に脊髄反射するなって、こう公の場では言うくせして、大家族だとなぜ脊髄反射するのか。
脊髄反射の連続ですよね。
そう、悩みですね。
悩みですね、本当に。
確かに。
そう、なんとかワンクッション一息飲んでみたいな ね、
うん、確かに、いやもうほんとね、人間パンチ作用が待つってね、
ええ、
考えられればいいですよね。その時はそんな感じしないもんな、う
ん、あ、この間あれですよね、スラックで私がやってたようなタイプのことっていうのは、うん、結構ツイッター上でやってる人たちがいますよね。
ああ、
うん、
続きものでやってる人
とかもいますね。連続投稿で、なんか外向けにやっているかのようだけど、
うん、
多少反応も見つつ、それは一人ブレストみたいなね、まとめながら書いているみたいな。
あったあった。あれいいですよね。なんかそのなんだっけな、パッと見てた時に古民家系のね、こうまず情報話ね、こういろいろ調べて、まずアップっていうか、その書き込んでて、
ええ、
最後に、まあ、最後にっていうか、なんとなくのあれが、こう、こもる場所みたいな感じになってました。
ああ、そうですね。
うん、うん、ね。
まあ、極めて主観は主観なんですけど、
うんうん。あの帰着が面白いなと思いました。すごい、やっぱり。
そうなんですよ。まあ、あの、ね、先週も話してたんですけど、なんか、話題それでいきますけど、うん、あの、うん、なんていうのかな、そう、できる限り今あるリソースだけでね、
うん、
そう、最小限のコストでスタートできないかっていうのが一つと、
うん、
あとはまあ藤森さんや、その藤森さんのご両親の関わる範囲というかね、
うんうん、
だからまあある程度設備をしっかり、設備って言ってもそんなしっかりする想定であれ書いてないんですけど、
うんうんうん、
あのこもる部屋自体はある程度しっかりをして、あと水回りとかね、うん、その必要最低限なところは使えるようにして、まあ多少不自由でも不自由自体を楽しむみたいなところもあるので、
うん、
まあ、それはそういうことにしてしまって、うん、とりあえずはね、
そう、うん、
であんまりその旅館的なというかね、 ああいうスペース的な支援はしない。インパクトまではいかないんですけど、
うん、
インパクトになっちゃうのかな、なっちゃうかもしれないですけどね、
うん、
でもそれ自体はまあ問題ない、問題あるか、まあ24時間使えるけど寝ちゃダメとかって、まあ、なんかあるとは思うんですね、インパクトの違うスタイルが。で、そう、でも一人だときついから、それを、そうだな、今で言う、家事手伝いじゃないですけど、
そう、うん、
そう、生活をちょっと支援してあげる。
うん、
政府さん的な立ち位置での、例えばご両親のこう関わり方とかであれば、
うん、
そうそう、緩くてちょうどいいかな、みたいなことを考えての、まあ、帰着なんですよ。で、それが子守部屋になっているのは自分の趣味かな。そうそう。
なるね。
そうね、先週たまたま東北に行ってき、来て、あの旅行でですけどね、
はい、
家族旅行で、うん、温泉旅館だけですよね。そう、
うん、
で、その宿はあの蔦温泉って言うんですけど、
うん、
あの吉田拓郎の旅の宿って歌があるの知ってます？
はいはい、
浴衣の沖に岩ってやつ。あ、あまり歌うと、ジャスラックとか
言ってしまう。そっかそっかそっか、
うん。そう、まあ、あの歌のモデルになった部屋らしいですよ。まあ、あとは、まあ、そういう場所にやっぱ作家さんとか泊まるって、なんか、憧れの対象でもあって、
うん。
うん。まあ、高くてね、現実にはできないんですけど、ってなった時に、なんかないのかなって。そう。それせ、今これだけワークスペースがあるわけなんで、それ専用のがあっても別にいいんじゃねえかって思ったりもした
ん
です。そうすると、温泉旅館ほどの金額には多分ならないし。
うん。
うん、そうですね。
そう。で、考えてみれば温泉近くにあるって言ってたなとか。そう。そんな感じですね。
ね、温泉、そうですね。そうか、すすわですよね、確かね。
そうです。はい。うん、
そう。
この間、中央道で帰ってくるときに、すごい渋滞してて、ちょっとサービスエリアで寝てたんですけど、そういうときに、ちょこっと寄れる場所があったりしたら嬉しいかなとか、完全に個人のあれですけど。
うん、
サービスエリアもね、本当に、まあ、車止めてね、ちょこっとならあれなんですけど、
うんうん、
とかなんか 0.5 泊的なね、
夜
中に移動とか、なんかですけど、そういうのもあったら、ね、やっぱ滞在、観光にしちゃうとね、またそれはそれで、
はい、うん、そうですね、そう、それはそれとしてって感じですね。
うん、
まあ案外仕事場って緩い部類に入るかなっていうのもあって。だって実際仕事を今、なんだろうな、場所を変えて、する環境って、ね、スタバとかみんな行ってるわけですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
環境いいとは言えないじゃないですか。空いてりゃいいですけど、だいたい今すごい混んでて、肩を寄せ合うようにして、
そうですね。
みんなやってますよね。
うん。
そう。でも、そういう場所にやりたいとか、まあそこだけにずっといるわけじゃないですけど、
うん、
でもそれに近い環境でみんなやっていて、
うん。
なんか喫茶でやるって言っても、仕事とかね、何かを広げながらやるにはそこまで向いているかって、やっぱ向いてないし、
うんうん、
そう。で、ちゃんとした、コワーキングスペースとか、そういう、うん、まあそうだな、席まで含めて買って、なんかね、快適な場所になってくると、それなりの金額になってきますしね。
ですね。
うん。
そう。だから案外、要求は低かったりするんじゃないだろうかって。
うん。
言語したことはないですけどね。
場所を変えるって方がもしかしたらあれかもしれないですね。単純に。
そう。
うん。
要望としてはな、需要というか。
そう。そのね、成り立つだけの。
うん。
魅力とそのファンを作らなきゃいけないとか、まあ普通のことというかやんなきゃいけないことはあるわけですけど、
うん、
うん、
でも泊まるより低そうだなって、泊まれる環境より低いっ かったりしないかなとかね。
あ、まあそうでしょうね、うん、多分ね。
ねえ。まあそうですね。まあそこはわからないですけど、その少なくとも泊まるための設備よりは用意しなきゃいけないものは少ないっていうのははっきりしてるかなっていうところですね。
うん、うん、うん。
寝具がいらないとかね。
うん、そうですね。
うん、
そうっていうのをなんかこう考えてたんですよね。
うん、
うん、
やっぱ さっきのツールの話なんですけど、マインドマップ的な感じなんですかね。やっぱこう一人ブレストを考えて、なんか一つあの考える要素があって、うん、またそこからこうわーっと発生して、
ね、あれはそうですね、うん、そうあれはマインドマップ的ですね、やり方は。
うん、
マインドマップほど枝分かれはできないですけど、一つなんか考え始めたときに最初に一個投稿して、うん、それに関連する話の展開はスレッドにこう書いて、
うんうんうん、
あ、なるほどね。口の場合はもう一個上のに変えて書いてるんですね。
で、まあ、うんうん、そう。ああ、なるほど。
まあ半分返信しやすいようにとかっていうのもあったんですけど、
うん
うん、うん、うん。あ、ネタごとにね。
そう。
なるほど。
結果的に、そう。そういう形になったっていうのはあるかな。
ああ、そうかそうか、本当だ。うん、
まあ、昔我々がやってた、
うん、
昔って言っても今年までやってたんですけど、
はい、
あのコミーティングっていうサービスは、うん、まあ、複数人でのブレストを全部そういうテキスト型でできたわけなんですよね。
うん、
うん、
うん、まあ、3型の掲示板だったら、
うん、
うん、できますけどね。
うん、
そう。
でそれが
自分、うん、一人ブレストもそうですし、うん、どの場所にもしっかり返信ができるんで、
うん、
あの議論がどれかそう、今回スラックでやると藤森さんがどれかに返信してコミュニケーションしてる途中で何の話してるか分かんなくなるんですよね。あのままやると。
なるんだ。
うん、
そう。でそれを避けるためにはちゃんとどれに対する返信っていうのが分かるようなものじゃないといけないんですけど、
うん、
そうか、
2チャンネルとかは実は案外それができてるんですよね。
うーん、
どの番号に対する返信ってできるじゃないですか。あれ無限にツリー
を
掲示板なんです
よ。
そうか、
うん、案外議論向きの環境なんですよね。
うーん、そうか。
うん。だからしてる板ではしてるかもしれないですね。そこまで見てないんで分かんないですけど。
うん、うん、うん。
深掘りして。
うん。そうか。なるほどね。
そう。
これ、そうか。
だからね、そう、ツールの話で言うと、やっぱ難しくて、そう、マインドマップの辛かったところは、
うん、
一人ブレストは良かったですよね。
うんうんうん。
うん、
でもその共有が結構難しくって、
確かに。
そう、その結果をそのままね、あの、うん、画像で渡されてもね。
あの流れで見えるとね、わからないですよね。
わからないですよね。時系列持たないですから。
そうそう。
そう。
確かに。
だ少なくとも、このツリーの中の、まあ上から順に書いてはいくので、
うん、
デジタルがマインドマップだったら、ある程度流れは見えるんですけど、
うん、
でも、そうだな、そのマインドマップを見せられて、ここについてのコメントとかっていうのがね。
そうですね。
そうそう。もうデジタルだけでは完結しなくなっていくんですよ。
うん。
うん、
確かにな。なんか
なので、そうなので、その自分で発散させたマインドマップを他人に見やすい形に再整理したりとか、うん、別の場所別の形に直したりとかってプロセスが発生するので、うんうん、それなら単純な箇条書きのアウトラインエディターっぽいやつのがまだいいかみたいな、
そうですね、この、どのレベル感の話で、どこに細分化されてね、カテゴライズされてるかって、あ、確かにな。
うん。
そう。確かに。
そう、なんか個人でやりやすい環境とその共有って結構ね、
ね、
壁で、
うん、
完璧に解決されてない分野のような気もしますね。
うん。
うん。
そうか。 D6 がなくならないリアソルカーとかってまたちょっと違う。
ああ、そうですね。
ああ、なるほどね。
特定多数のそこに番にもいない人にまでしようとするともうね、堅苦しいのになりますもんね。
そう。
あ、そういった意味だと、あの、まあ、共有っていうことを考えると、最近あの、よくセミナーとか、まあ、講演会とかであのグラフィックレコーディング、ライブレコーディング、あれが入るのはあるじゃないですか。あれがね、僕まだちょっといまいちしっくりきてなくて、あのグラレコ自体はなんかこう、まあ、綺麗だし 見やすくて楽しいんですけど、あれ本当に自分のメモとしては結構いいんですよ。なんかこう気になるポイントだけふわっと書いてて、
はいはいはい、で
自分は書く順番がこう全部決まってですね、ノート、あの A4 の例えば横だとすると、まあ、あの上から下の左から右でこうなんかこう矢印引っ張ってとかっていうのあるんですけど、それをこう他の人にもうまく共有しようとした時に、ちょっと今どういうふうにしたらいいのかなとかっていろいろ思い悩んでたり、そうしますね。そういう、
それはあれですか、あのそれはその共有した先に、先の人に何を伝えるためのものなのかとか、そういう話ですか？
あ、そうですね。そのオンラインであればそのセミナーのなんかこう、足跡をこうたどれる、なんとなくこうたどれるような感じだといいし、でそれが単純にこうストラクチャーされてこうテキストじゃなくて、少しこうなんかね、図紙とかあったりするといいかなと思うんですけどね。
そうですね、
難しいなと思いながら、
まあ、やっぱなんていうのかな、抽象化じゃないですけど、抽象化っていうよりはなんか映画の予告編もしくはサマリーみたいな位置づけかなっていうふうに思ってて、会議の当事者のための議事録の代わりになるものではやっぱないとは思うんですよね、私の認識ですけど、そうだ、ちょっと離れた人とか誰か興味持ってもらいたい他の人がいて、でその人に最初に共有するパーツとして、道具としてあれをそうプロに書いてもらって、で、それを、それでそれを見て興味を持って、なんかこの時の話を聞きたいって思ってもらうとか、自分でそれを詳細な議事録を追ってもらうとか、
なるほど、
あれを共有した後のその深掘りをしたいって思った時の、なんだろう、問い合わせ先なり調べ先みたいなものがセットになってることが重要かなっていう気が
し、
なるほど、
何の話だろうこれとかね、
ちょっとこう
細かくどうなんだろうみたいな、ワクワク、
こうちょっとチラ見せで、実はあの映画もね、よくこう順番、時系列が前後したりしてることあるじゃないですか、セリフとか、ああいうのも見ながら、ああなるほどみたいな、
だ本当に大事なポイントとかね、本当の要点みたいなものをなんか見てもらえそうな形で表現するみたいな、
なるほどね、
そう、
興味をそそられるというか、
そうですね、まあ、予告編と違うのは本質にも触れるところが違うとは思うんですけど、でも役割としては近いんじゃないかな。
なるほどね。
テレビの番宣とかね、まあそういうのと一緒ですよね。興味ない人に対してちょっとでも興味を持ってもらうとか、
意識して
もらうとか、っていうのにはすごい力を発揮しますし、
確かにね。
しますし、てかするだろうし、そう。
確かに、そういう視点で見てなかったな。なんかいつも、参加するじゃないですか、その隣でグラフィックレコーディングしていて、まあ、とりあえずなんかこう写真は撮るんですけど、まあ、見てもなんていうんですかね、自分も聞いてるから、なんかこうこれだったらなんかこうその元もそなんだ始まる前にもう書いといて資料で配った方がいいんじゃないかなとかって思っちゃうんですけど、多分そうではないです多分ね、今の話だと、映画の予告編ですもんね。
そうだ、な、彼らそうあれを絵にまでしてるじゃないですか、話を聞きながら、
そうですね、
それって本当に聞きながらその要点の輪郭、そう、話の輪郭を掴んで図示してるってことなんで、まとめる力自体もすごく持ってる方たちなんですよね、きっと。
そうですよね。
だから、まあ本当にそれが合ってるかどうかっていうのはさておき。
うん、
そ
う。うん、
まあ面白いなとは思いますね。
うん。
そう。だから自分が見に行って、で、自分が見てる公演を横でグラレコしてくれて、
うん、
それを後で見るときに、
うん、
あ、これはすごいよく描けてるなと思うものの、それを後で見返すことってあんまない
ですね、
うんうんうん
うん、
私、うん。
そうですよね。
うん、やっぱり聞けなかった公演のやつは面白いかな。
ああ。
うん、
そうか、だかそういう見方なんだな、うん、なるほどな。すごく、確かに。うん、そうだ、すごい。今日一ですって、僕。勝手にまたなんかこう、いただきましたみたいな。
まあ、超羨ましいですけどね、あの能力。
まあ、そうですよね。うん、
私から見たら藤森さんも、
そうそう、藤森さんのね、
十分ね、
そうですか、
そうですよ、うん、そう、書ける人には書ける人の悩みがあると思いますけど、その上もねいっぱい、
藤森さん結構よく見返します、あの辺のイラスト、イラスト、まあ、イラストっていうかメモっていうか。
うん、時間があれば見返して、なんか文章にまとめ直すみたいなのは、
あ、
うん、するかな、
うん。
なんか、あれですね。とりあえず手書きでメモ書いといて、
うん、
なんだろう、文字起こしってわけじゃないんだけど、なんか、うん、ブログの記事にするみたいな感覚ですか。
うん、
もう一回誰かに、伝えるために再アウ
トする
みたいな感じですね。
あ、そうか。
うん、まあ、実際にはあの途中で力尽きてブログとして公開するに至らないんですけど。
しちゃいますよね。わかります。うん、
で、やっぱ文字にするともう一段こうなんかブラッシュアップされる感じがしますかね。
うん、そうですね。なんか自分の中に閉じ込めておくよりは、
うん、
そう、これを誰かに見せるとか誰かに伝えるという意図を持って再編集するとすごい定着するなっていう感じがしますね。
まあ、人に教えると理解が深まるとかそういう話と近い、
うん、近いですね、
うん、近いですよね、うん、
ブログ再編集はね、講演メモブログ再編集はなかなかパワーがいりますよね。
いりますね。本当にね。
なかなかね、なかなかですね。
そう、
そう。いや。
そういう時になんか誰かがグラレコをこう公開してくれてると、それをシェアして自分の思ったことだけ書けるから便利だ。
ああ、なるほどね。
そう。
ああ、なるほど。なるほどね。
逆にそう、それを自分で身につけるって道があるのか。絵が。藤森さんぐらい描けるのであれば、
いやいやいやいや、
そうか。
あれはもう次元が違いますからね。
まあそうですよね。そう、うん、そこら辺はなんていうのかな、素人の浅はかな考えというやつで、私からするとなんかそうあるじゃないですか。なんか、ね、できない人とできる人で分けるとみたいな、ね。そう、できる人の中にもすごいいっぱい種類がいるあるわけなんですけど。
はいはい、
そう、絵が描ける人は何でもできるみたいな、ね、
うん、
分かります、分かります。
そう、専門家に対して絶対やっちゃいけない大人な感じはしますけど、ね、
確かにな。
そう、まあでも羨ましいというところは変わらないですね、
うんうん、ありがとうございます。
グラレコプラスコメントっていうのは、なるほど、
うん、そうですね、
補足するとか、そう、ピックアップする感じですかね。その特にこう伝えてる、
ね、うん。さっき共有が難しいっていう話をしたんですけど、うん、まあ、一人ブレストっていう場においてもね、
うん、
結構まだまだデジタルの場だと解決しきってないかな。でもそう、やっぱそれをブレストした後に、再共有があるから、
うん、
そこまで含めると本当にまだ全然解決してない。感じですね、
うん、
ないですね、
確かにね、
このように存在してないですね、
うん、
機能として持っているものとか、そう、機能として持っていて、かつなんとか、そう、なんとかというかね、共有機能とかもついてるものはあるんですけど、
うん、
例えば、まあそうだな、我々ぐらいの組織とか、
うん、
まあ、うちの会社みたいな組織とか、あとは、この今の3人の中で使うとか、だったら多分できそうな気がするんですけど、
うん、
これを普通の会社の中で、そうそう、この共有のためにこのツール使っては無理ですよね。
うんうん、そうですね。
うん、
うん、そう、そういう意味では、
ね、うん、利用資がかなり限られますからね。
そう。
いや、でもな、確かにな。いや、今、ね、それこそまたちょっと私の話になっちゃうんですけど、ワークショップ、こう、副業でこうお客さんのとこ行ってやってたりするんですけども、やっぱどうしてもこうスケジュールの関係上、みんなでこう参加するって難しいんですよね。で、
うんうん、
まあ、どうしても部分部分、なってしまうんですけども、まあ、できるだけ参加したいよっていう方の、まあ、意見とかできるだけ取り入れたいなと思ってるんですけども、
はい、
1回目ワークショップしましたと。で、まあ、付箋とか書いてもらったりいろいろこうして、まあ、その参加者の中にはいろんなこうインプットがこうあったと、あると思うんですよね。他の人の付箋見たりとかして、
はい、
ただその感覚を参加してない方にいかに共有するかみたいな。
あ、
これかね、やっぱね、まとめちゃうと、なんか負けな気がするんですよ。もうさ、アンケートみたいになっちゃって。あとなんかこう、例えば掲示法みたいにして、ぐーってこう、キーワードを抽象化してまとめたときに、一気になんかその、
なるほど、
その場感っていうか、しみじみ感っていうか、現場感っていうか、
はいはい、
なくなっちゃってる、なくなっちゃってるんですよね。
うん、
でもその場は、すごいなんかね、こう、今まで出てきたような、何度も何度も出てきたキーワードなんだけども、あ、やっぱこれだよね感があるんですよ。
あ、
なんか 2時間みんなでワークした後って、うん、やっぱこれだったかみたいなのがあるんですけど、うんうん、それをちょっと共有どうしたらいいかなみたいな。
あ、超難しいですね。
ねえ、
そうですね。その場をこうまとめていくっていうのと、
うん、
それこそファシリテーションみたいなのと、うん、その熱量を伝えるっていうのは、
うーん、
まあなんかそれこそさっきのね、グラフィックレコーディングみたいなね、こ
う
して共有をしつつ、
うん、
その議論の内容を配信とかしたらね、伝わるんですけど、
うんうん、
それすごい敷居高いですからね。
そうね、一瞬ね。
そう、それはなんか、それをやると言った時点で萎縮しそうですもんね。
ああ、なるほど、なるほどね。そっか。あ、そうですね。この、うん、なんかテンポラリーのこの場でこうみんなで出すんだよっていうんじゃなくて、なんか、
はいはい、
後々記憶に残りますって言った瞬間にね。う
んうんうん、はいはい。
確かに、確かに。ああ、確かに。そう。
なるほど、ね、
うん。だから、それが研修とかね、その組織改善のためのアプローチであれば、うんうん、同じ体験をみんなにしてもらうために全員枠を変えてね、ちょっとずつやっていくっていうことになるんだと思うんですけど、うんうん、ワークショップはちょっとまた違いますからね。
うん、
全員そう、ね、それをやっていくわけにもね、あ、行くのかな、やるケースももちろんあるかもしれない、うん、
まあ、やるケースもあると思いますね。まあ本当にまあ時間とあれがかさむっていうぐらいで、まあでも本当にやるならそれやった方が絶対いいんでしょうけどね。
うん、
うん、
まあ、前回と今回のこのポッドキャストをやってて思いましたけど、なんか知見がしっかりやるものに対してやるわけではないので、我々、
うんうん、
発散型の議論になるわけですよね、
うん、
基本、うんうん、
なんかその発散したものに対してなんかやるといいのかな、時間決めてまとめに入るとか、
うん、
そう、無理やりでもまとめるみたいな、
うんうん、
確かに。
あと、やると、ちょっとなんか型が変わるか
も。なるほどね。
ええ。
次。
そう。まあ、社内とかね、何かではないんで、アウトプットとかね、行動につなげるとかは、しなくていいと思うんですけどね。結論だけとかっていうのも、ちょっとなんか今日やってて思いました。
うん、
はい。
はい。
ということで。
そんな、あ、ほんとそんな時間です
か。そう、こういう時間になりましたので。
ありがとうございます。
はい、
うん、いや、ちょっと僕的にはすごく
また一人で満足しちゃったな、今日も。
いやー、いいっすね。まあでもなんか自分たちの、まあそれこそこういうポッドキャストの話とか、こうなんか、まあそうだな、社内会、まあなんかやったことはありそうですけど、サイボーズさんとか、ありますか、うん、
あの、
使って、イベントとかで、
イベントとかはね、ちょっと今検討中ではあるんですけど、社内では僕がいつも、まあいつもというか自分のためにまずやってるのがあって、まあ、それホワイトボードでやったりとか、あとリモートでお話してるときに、ホワイトボードね、共有するのなかなか難しいんで、
ああ、言ってましたね、
うん。iPad で共有したりもしてますけど。
なるほど。なんか、一応そういうプロにやってみてもらいたいなって。なんか、そう、有名なというかね、外部のセミナーで、そう、話してる内容をまとめたりとか、しか見たことがないので。
うん。そうか。だから、ね、ちょっと練習してみればいいんだな、ボイシーとかで。
これまとめたらいいですか。まあいいや。
そうです、
ね。というところで。
はい。
はい。
じゃあ今日この辺で。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。